ハレルヤ、恵み深い天の父よ、私たちは倒れても起き上がることができ、それは自分の頑張りとか計算とかではなくて、本当に神様が私たちのもとに降り立って、両脇を抱えて一つ山を越えろと、次はあそこだとおっしゃってくださるので、時々苦しくて、そして何とも言えない麗しいこの地上の旅路を感謝します。最終的には天の御国で懐かしい教会の方々とも必ず再会しますので、どんな時も涙を拭いて希望を告白して信仰を握りしめて前進する一人一人を大いに祝福してください。またこの信仰を持ちたいと思っておられる方々にも、私たちにそうであったように慈しみ深い神様が寄り添ってくださって、そして一歩二歩前進させてください。ご家族を亡くされた橋口さん、アンドリュー、特にアンドリューは遠いので心に空洞があるような痛みがあると思いますが、文化の違うこの国で神様の慰めがありますように。また綾子姉妹や漆原姉妹や体調の悪い方、今日具合が悪いのに来られた方、神様が御声をかけ素晴らしい癒しの祝福を与えてください。先週1週間で傷ついたり問題に直面している方がおられたら、私が一緒だから恐れるなと直接1対1で声をかけてくださって、不思議な導きを、そして神様の天から下される力をお与えくださるようお願いします。インターネットで礼拝を共にしている方々にも神様が巡ってください。これからのひとときもお委ねします。感謝を持ってイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。本当に過分なことをしていただいて、目から水が出てしょうがなかったんですけれども、ちょっと気を取り直して、もう背の寝坊山ということで、出エジプト記をずっとやってきましたが、一足飛びで最後の40章と新命記で、モーセは120歳で目もかすまず気力も衰えていなかったけど、寝坊山に登れって登って、そこからはるかに未来を見た、どういうふうに見えたか分かりませんが、私たちはあなたはここからここまで、あとはバトンを渡して、次はきっとこうなるかな、ああなるかなって、そして地上の使命をそれぞれリレーのようにバトンのようにしていくんだと思います。この間の礼拝の時に、今から40年前24歳の時点で東京の進学校の卒業式、その10日後25歳になって、結婚式、そしてその10日後にこちらに赴任したと話しましたら、玄関で、そしたら今日が20日ですから、10日の10日後20日だから今日結婚記念日ですねって言われて、玄関で、あ、そうだと思って、次の月曜日、そこの泉の駅前にできたインドカレー屋さんに行ったんですね。ネパール人がやってて、関係ない話ですが、案外美味しかったですよ。そして、今日を迎えたわけなんですけども、モーセは寝坊山まで長い旅をして脱出したけど、喜びも悲しみもあったけど、入ることはできなかったんですね。で、今日アウトラインを出していただくと、そこから3つお話ししますね。ちょうどこの間いらした宣教師がコーリングコーリングと英語で話していたので、神様の語りかけって言ってもいいんですが、コーリングって言うかなと思って、神様は皆さんにコーリング、あなたはここでお嫁さんの生活するんだよと、あなたは突然だけど主人と一緒に海外でやるんだよと、あなたは次はこの教会に行くんだよと、神様の呼び出しってありますね。あったから私ここに来たんです。どちらにしようかなって下駄を鳴らして、表ならあっち、裏なら九州とかって、そういう判断じゃなかった。神様に呼ばれたと思ってるんです。呼ばれてまた次、やっぱりあっちの方がいいかな、この土地もいいかな、あの教会良さそうだなって、28年大熊にいましたので、28年いれば声がかからなかったわけではないんですね。だけど一回も心揺れたことないんです。 結構知れた教会だなとか、時々海外からとか一つの教会関係なくとか、丁寧な手紙を恐れ多くいただいたりしたこともあったんですが、全然心は揺れなかったんです。ああそうか、雲の柱火の柱っていうと南東へ倍速でとかってイメージしますが、そうでもなくて、雲の柱火の柱が動かなかったら動くなって、まあ、カトリック の, あのシスターも亡くなった渡辺和子さんの一つの本のテーマは置かれた場所で咲きなさいって、まあ、タイトル聞いただけでなんか聖書 の, あのほのかな香りがするような、幸せの青い鳥はあっちがここだからダメじゃないかと、それやめた方がいいよって、コーリングで置かれてるんだから。で私はここに結果的に40年も長くいてしまっていいのか悪いのかって随分悩んだりしたこともあったんですけども、あのしかしとどめたのは神様だって。そしてどうするんですかって、モーセはそこから、ああ、あれがエリコっていう町なのか、まあやがてそこでザーカイという人の救いの物語だとか、エリコの城壁の戦いだとか聖書に綴られるとは思わなかったか思ったか、しかし遥かなる世界に向けて向かって、私たちは最後は天の御国ですかね、火の柱雲の柱は最終的にここだよディズニーランドはっていうように、子供はテレビで見たディズニーランド見ると行くのは全然違う、こんなに大きいんだって、こんなに楽しいんだって、ちょっと心よぎったけど、足に踏みしめるのは天と地ほど差がありますよ。天の御国もこうかな、ああかな、命の水の川かな、イエス様がいても涙もなくて死の別れの悲しみもなくてって、しかし来てみたらこれが遥かなる世界だったか、地上でも天国でも。さあそれでは、出エジプト記最後の40章の34節ご一緒に読みましょう。はい、その時雲が会見の天幕を覆い幕屋に満ちた。はい、皆さん天幕とか幕屋ってあんまり普通聖書には聞かないですよ。テントのキャンプ場ってあちこちありますけどね、まあそれを45メーターぐらい広げて25メーターぐらい広げて、そこずっと幕を張って、あとヤギの皮とかそういうものを作って中にテントを張って半合でキャンプするんじゃない、礼拝所を作った。だってエジプト脱出は移動に次ぐ移動でしょう、まあ、転勤族も次は九州だ次は沖縄だっていう人もいるかもしれませんが、だから移動式の礼拝所で、これを天幕と言うんですね。何があったかというと、モーセに与えられたモーセの十戒、人としての基本中の基本が至聖所っていうと契約の箱に収められて、それを担いで運ぶんですね。で契約の箱があるところには垂れ幕があって勝手に入っちゃいけないんですけども、その他動物を焼いて捧げる、私たちは献金しますが、動物の捧げ物とか、あるいは身を清める旋盤とかパンの捧げ物とか、そう移動式大体1日で組み立てというかテントを張るというかできるようなものを1年以内に作ったようですね。でモーセはシナイ山に登り40日40夜神様とお会いして降りてきて、神様に指示された通りに移動式の天幕幕屋を作ったんですね。あれ今ないじゃないって。その後どうなったかというと、エルサレムというふるさとを得て着いたので、この神殿っていうできるんです。神殿あの教会堂っていうか、こんな規模じゃないですよ。巡礼に来るんですから、国中から。もう移動式はいらないんです。え、じゃあ今私たちはなんか他の宗教の人のようにその 本部に巡礼に行かなきゃいけないですかって、そんなことないです。今は私たち一人一人を神様が教会堂のように思って、聖霊の宮っていうんですが、私たち一人一人の中に宿ってくださるとか、重要な聖書のこれは思想なんですよ、幕屋って。しかし私が今日話したいのはここじゃないんですね。35節を読みましょうか。はい、モーセは会見の天幕に入ることができなかった、雲がその上にとどまり主の栄光が幕屋に満ちていたからである。入れなかったですよ。皆さん、じゃあ引用箇所もちょっと10を出していただくと、24章にですね、そういえばモーセが山に登ったけど6日間入れなかったっけなって、じゃあ15節16節7日目にやっとお呼びがかかったから登れたんですね。ご一緒に読みましょう。はい、モーセが山に登ると雲が山を覆った、 主の栄光は市内 の上にとどまり、山を覆っていた。7日目に主は雲の中からモーセを呼ばれた。だからコーリングって言いました。神様のお呼びが1年365日の何月何日に突然来るってね、そんなに劇的な表現しなくてもありますよ。神様は愛する者に声かけない、親が子供の名前呼ばないってないでしょう。じゃあ私はいつかなって、高校生の時に山形の教会で洗礼受けたんですけども、で母にその4年後ぐらいに手紙書いたんですね。進学校に行こうかな、牧師になろうかなって。おぼろげしか覚えてないんですが、結構すぐ手紙が返ってきて、20年前から知ってたっていう内容でちょっとびっくりしたんですね。で2歳の時に、僕は大きくなったら佐竹先生になるって、当時の牧師先生も亡くなったようですがと言ったんだそうです。それは知らない、私の話、私は2歳の時何言ったか覚えてないしですね。しかしそれがずんずんずんずん重くなってきたんです。あ、自分で頑張ってるように思ってるけど、この頑張ってることのため、あの氷山の見えるところちょびっとで何枚もの氷が海の下に沈んでるんですから、母の祈りが示されて20年30年40年積まれて、それかなと思うようになったんですね。皆さん、私たちの人生には何でも自分で決断して、何でも自分で計算して、たまたまこうなったとかって上辺はそう見えますよ。しかし人生はそんなに浅いもんじゃないです。神様が私たちに時代を定め、家族を与え、空気を与え、性格も与え、そして慈しんで、あとは無関心ってあるはずがないですよ。突如として電光石火のように。だから私は今牧師になっていると思っています。じゃあこの教会へのコーリングは何ですかって、私も今日皆さんに配布したハンガイさんという人の、あの改めて読んでみて、ああそうだったんだなと自分で書いたのに自分で思ったりしたんですが、確か山崎の社長さん、クリスチャンだからいいんですが、山崎の羊羹を買ってきたと思った。突然見知らぬ福島県の、私もバプテストですが全然知らなかったので、教会突然訪ねていいですかって。そしてご年配のご婦人らしいので、あの綺麗な方だと思いましたけど、その辺から羊羹買ってきて、ああしまった、もっと虎屋の羊羹でも買えなかったと思ったそれをお食べにならなかったけど、そしたら牧師のいない教会なので来てくださいということで、心から言ってる感じがしたんですね。その後いきなり招聘状が来ましたから、これ非常識だと思いました。正直普通私の顔を見てですよ、試しにお説教、まだ勉強途中でもいいからやってみてくださいって聞いてですよ、後で私は賛成だな反対だな反対だな、こそこそこそこそ言って多数決でやっぱりやめたとか呼ぼうかとかってね、そういうパターンが普通じゃないかなと思って、いきなり、あ、見てもいない招聘状ですから、ああこれはマケドニアの叫びって聖書にあるんですが、現在のトルコのトロアスというところから海峡を越えて、まあ、そしてね、現在のギリシャの北の方のピリピの方に上陸するんですけども、それと一緒だと思った。来て助けてくださいって。で私もどうせ何の能力もないし何の経験もないし、呼ばれたら行くべきじゃないかなと思って、割とトントンと軽く受けたようなイメージもあるんですが、先週も言われたんです、長いことご一緒だった方に、あの時草むしりをしていて、あの人とこの人が万歳ってね、喜んでまた電話くださったんですよって。いや大したものじゃないのにそこまで思っていただいていたかって、これは神様のコーリングによるマッチングだったと思いますよ。その後どうなったかというと、高い本と書いた名前だけ覚えてる。私はなんだか教会向けに、教会クリス、ね、ここの土地で生きるにはこれも必要かな、あれも必要かなって、自分に1週間に1つずつ宿題を貸して、そしてそれを印刷して配ったことがあった。高い本と書く名前の高本さんという、ね、出版社の方が、キリスト教の方が来られて、見せてもらっていいですかってどっかで聞いたんですが、とか完成したら連絡もらっていいですか、非常に変わったこと言われましたよ。あんまり若くて本出すと後で途中で牧師辞めちゃったとかってケースもないわけじゃないと。そうすると出版社はちょっと損害というか痛い目に遭うんですよねって、なんで私にこんな話するかなと思ったんですけども、とにもかくにも突然出していただいたら、 結構それがキリスト教会では何万部って当時あんまりなかったら売れちゃったんですね。それで次々出していただいて、近くの教会、それから遠くの教会、それから時々海外にも行くようになったのは、何のコーリングだと、その地下水のようにちょろちょろちょろずっと流れてですよ。そして11年前の大震災でドガーッと行って、その出版社に行ったんです。私がインターネットで流していた、当時は1日20万人ぐらい見てくれてた時があるって、すごく励まされたんですが、そしたらその時の会長さんが出版社の、これ出しましょうって、緊急に出しましょうって、あれ大きかったと思います。で次々第2部第3部他の出版社も出してくださって、そしてなんだか新聞社とかスポーツ新聞とか週刊誌とかテレビ局とか海外とかいろんな取材がどっと来るようになって、で私はかつて行かなかったところに行くようになりました。市民大学講座とか、あるいは学校の行動だとか PTA だとか消防署だとか防災訓練だとか、果てはお坊さんと神主さんだけの神社長に呼ばれてとか、何なんだこれはと思いました。だけどたくさんの祈りと、たくさんの励ましと、そしてお願いしないのにたくさん献金を心から涙とともにしてくださって、あれがなかったらこれ立たなかったんですよ。これは人知を超えた神様のコーリングだったんじゃないかなって。皆さん、この教会は神様に呼ばれている教会ですよ。私もなぜか知らないけど神様に呼ばれた。そしてここでタッグを組むようになって、それが第2番目のアウトラインのコーリングの後は雲の柱、火の柱の導きだったと思いますよ。さあ、ごめんなさい、18節もここありました。18節も読みましょう。はい。モーセは雲の中に入って行き山に登った。そしてモーセは40日40夜山にいた。そして山から降りてきてモーセの10回を与えて、1年以内に言われた通りに移動式の礼拝所を作り、大熊の新築教会が移動できたらここに持ってきました。移動できません、土台もあって。だから旅から旅は移動式のテント式の天幕礼拝堂を中心に、その意味するところは、何があっても神様は一緒だ、一人ぼっちじゃない、あなたを決して見放さないというメッセージであった。だからその都度コーリングがあって、ああ人生って本当不可思議だって、悔しいことも悲しいことも意味わからないことも山ほどだけど、だけどそれ以上に不思議だった。神様のコーリングに誘われ、導かれて、これが火の柱、雲の柱ですよ。じゃあ36節戻っていただいて、ご一緒に36節読みましょう。はい。イスラエルの子らは旅路にいる間、いつも雲が幕屋から登った時に旅立った。エジプトの奴隷生活から解放されて、投げ出されたのはいいけど、どこ行けばいいの、右左北西って、雲の柱がこっちだよこっちだよって。で飛びますが、38節読みましょう。38、はい。旅路にある間、イスラエルの前家の前には、昼は主の雲が幕屋の上に、夜は雲の中に火があった。だから火の柱、雲の柱って言うんです。エジプト脱出した時は世界最強の軍隊のように、まあ、現在ロシアとウクライナなんとか収まるといいなと思ってますが、丸腰の民族が襲われなかったのは雲の柱が間にあって、彼らは煙に巻かれたように触ることもできなかったですよ。じゃあ夜は雲見えないでしょうって、雲の中に火の柱が、今ウクライナの天使って言われてる、私何回も見て痛々しいけど、なんか心が、ロシアの爆撃によって綺麗な若い色の白い白人の、まあ、ウクライナ人って綺麗な人も多いで有名ですけども、授乳してる時に爆撃で粉々になったガラスの破片を自らが身を盾にしたですよ。だから顔中傷だらけでね。そしてだけどそのようにして赤ちゃん傷一つ負わずに身を盾にして守ったって、ウクライナの母というか天使と言われているようですが、まるで神様もそのようですよ。雲の柱で力強くロシアの軍隊から守り、また母のように優しく身を盾にして十字架で、主よ、この罪人を撃つならば代わりに私を撃って私の命を捧げますと、まるでイエス・キリストのような、このような連動する動きというのは 麗しいもんですよ皆さん。お母さんと子供にしてもお父さんと子供にしても時々手を離し時々手を握り、だけど連動して近くにいますよ。時々お母さんが見えなくなるとキョロキョロキョロキョロ不安そうに探しますよ。そして怖い犬が来ると一目散にお母さんかお父さんの懐に飛び込みますよ。いやー、うるわしい姿だな。羊飼いである神様が緑の牧場に導くようだ、憩いの水のほとりに導くようだな。そのようにして山あり谷ありでどこに導いたんですかというと、ここが父と蜜の流れるカナンだよ、ね、そこに定住するようになる。さっき言いました、ああディズニーランドって写真で見たけど、うわこれが本当のディズニーランド言ったでしょ、必ず連れて行くってばって、嘘つかないってば。で、私たちはカナンじゃなくてどこに行くんですか。天の御国で救いが完成するんです。だから20を出していただくと、新約聖書ピリピ人への手紙、火の柱、雲の柱は必ず目的地に連れて行きます。安心して大丈夫です。じゃあピリピ1章6節読みましょう、はい、あなた方の間で良い働きを始められた方は
キリストイエスの日が
来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。皆さんも確信していいです。これは途中で頓挫するんじゃないかと思わなくていいです。私たちはダメでも、雲の柱、火の柱、イエス・キリスト様が必ず完成させてくださる。最後は天の御国まで雲の柱、火の柱、力強く、時々優しく、ウクライナの母のように身を盾にして、素晴らしいですね、人生は。辛いこともあるけど、ありがたいですね、人生は。しかし私は今日ここで着目したのは、もう一回戻っていただいて37節を飛ばしましたので、37節を見ると、進むのも神様、とどまるのも神様。だってお母さんと一緒なら一緒についていく、お母さんが動かないなら子供は動かないですよ。これ自然ですよ、これ普通ですよ、これ麗しいですよ。私は40年ここに神様がとどめたかなと今しみじみ思っています。じゃあ37節読みましょう、はい、雲が昇らないと昇る日まで旅立たなかった。半分は神様、もう半分は、まあ、洋館しか出さなかったけど来てくださいって、もう12年間一緒で天国に帰られた半外姉妹が、まあ、時々ね回り回って聞いたんです。この先生がどっかに飛んでいかないようにみんなで縛っておきましょうって言ったんじゃないですけど、捕まえておきましょうみたいになんか言ってるんだよなんて聞いたことがあるんですけども、そういう点ではじゃあ約束を全うしたかなと思うんですが、やっぱ28年大熊で、まあ、家内といつまでこれ長くいるのもいいような悪いような、もっと新しい牧師さんが来て心機一転して違う賜物でやった方がこの教会のためにもいいんじゃないかなと思ったり、それからさっき話したように、まあその28年もいたので何度かいくつかのところから一箇所だけが人生じゃないよ、一つの色合いじゃないよって長い手紙をいただいたり、もっと違う自分も試してみるというのも神様の働きで大事じゃないかなとか大先輩の人からいただいたりしたんですが、不思議と心が動かなかったんです。で、私思ったんです。神様が、あなたはここから日本を見なさい、ここから世界を見なさい、まあ、教会は比べることは必要ないので、大きな教会に行ってもすごいなと思うし、だから真似しなくていいんですね。悩んでる小さい教会に行っても、しかし本当に素晴らしいな、すごいな、頭下がるなって、海外のキリスト教会に行ってこんなことがあるんだと思って、だけど日本も麗しいなと思って、ここに根を張って、ここから、だから私は今日皆さんに文章を渡しましたが、この教会の牧師であったことが私の誇りですって、これ本当なんですね。どこかのもっとすごく人が集まるような場所に行ったことが良かったとか、海外でもいくつか経験したとか、何の魅力も感じなかったんです。ここで神様が置かれた場所で咲かせ、ね、花を咲かせなさいと、本のように、ここの牧師であったことが私の誇りで、皆さんは宝物で、 すでに天に行かれたあの人この人も、だって私赴任した時家内はタイプられた送っていただいてというか送りつけられてというか多分苦労したと思いますよ。弾けないオルガンも確か勉強したと思います。オルガンも弾いてって言われたこともあったと思います。私はといえば修法用紙に枠が与えられてね、毎週だから年間52回300字×3枚だったかな、原稿用紙で当時はワープロも何もないので恵まれるメッセージを書いてくださいと言われた。いやこの恵まれるってミソですね。皆さん1回なら書きますよ、まあ、頑張って4回書きましょう。あと空っぽになるんですから。まさか学校の宿題じゃありませんし、空白にしてへのへのもへじって書くわけいかないでしょ。今日はやってきませんでしたというわけいかないでしょ。いや本当に文章を書くって話し言葉と文章ってこんなに違うのかって、それが勉強になったんですね。あの頃書いたものが苦しみから生まれるものって編集部がちょっと見せてくださいって言ってピックアップして本にして出していただきました。それからメッセージですよ。メッセージが宿泊して行ってすぐ街道建設始めたので右も左もわからないし、で文章はあるし、確か毎週土曜日は2年間は2回3回ぐらいはいつも徹夜でした。そして夜中の4時頃コーヒー飲んで眠くなったらどうしようって、当時夜まで集会があったのでどうしようって。ところが先ほどの半外さんじゃなくて他の人もそうですよ。その人がいないとこでも他の人にお願いしてテープレコーダー当時は録音してきてって、何って、後で半外さんってご主人が全部聞き直して何回も聞き直して一字一句書くんですよ。それを大学の音みたいなのに、拙いメッセージなのにそこまでされたら人情として、ああ成長しなきゃなって。あと別の人は自分流に書いたものを一定枠に文章にしてくださって、それがやがて修法に乗るようになって新しい旅立ちって本になって出していただいた。私はこの教会で養われたんです。この教会で物を書くこと話すこと、特にまあいわきというより人口1万人のところにいましたので、分かりやすく話したつもりでも頭の上飛んでいくような難しいんだと思ったんです。それが良かった。もっと生活化してもっと聖書が立体化してすくすくと立ち上がって目の前に現れるようにどうやったら伝わるんだろうかって人知れず悩んだりがっかりしたりしたことが、この教会が私を形作ってくれたんじゃないかな。で私はさっきセールスマンですか建築家ですか不動産会社ですかって、私はこの教会のセールスマンじゃないかなと思ったんです。いろんな教会に呼ばれて半外さんのことのみならず、あんな人こんな人と出会った、こんなことがあった、自分はこんな失敗したけど許してもらったとか、ああだこうだ、なんかそれがね良かったみたいなんです。近場の教会30代は、40代になったら北海道から沖縄までありがたく行かせてもらいました。その後海外にも毎年行かせてもらって、もう話してること同じですよ。ここに根ざしてここで体験した嘘偽りのない物語をまんま、そのまんま、ありのまま話すと、全然知らない土地の人に心に何かね金銭が、私の話というよりもここで生きている皆さんの物語が響いたんじゃないかなって、だから私は今こう確信してるんですね。置かれた場所で咲くことはやがてちょろちょろの支流が大きな大河になるんだと思ったですよ。長教派の集会でもまた海外でも全部通用するんだって。でガリラヤから世界になって書いたことが今頃になってこういう意味合いもあったのって、どういう意味合いだったら、インターネットでしょ、ここにいる人の何倍もの人が毎週聞いてるって聞くので、で毎週のようにいろんな知らない人からすごくこういうことでこう教えられましたとか、あるいは献金送ってくださるとか、まさかこんな世界になるとは思わなかったんです。これは火の柱、雲の柱である、神様が御臨在のもとに導かれた私としては40年間だったなと思っています。ちょっとここで一コマを写真が3枚出してもらっていいですか。1枚目の写真、ちょっと恥ずかしい写真ですが、これは前に表しました、私が最初に来た頃、当初は20人ぐらいの教会で本当に温かい教会で、昔幼稚園やってて玄関に鍵がなかったことだけ覚えてるんです。泥棒入ったらどうするって、大丈夫です、すぐ入ってすぐが 汲み取り式お手洗いでした。でキリストの香りと違う香りもちょっとしたかもわからないし、まあ、田舎だから泥棒も入んなかったし、地域に受け入れられている麗しい教会だったんですね。で次お願いします。ところがこれね、大熊の教会を全部整理するときに出てきたんです。これ絶壁に私腰掛けて落ちたら死んでました。イスラエルのシナイ山で、あの月日を見たら30歳でした。で私なんでこれ出したかというと、少しね口の上に黒いものあるんですよ。この時ですよ、ひげ生やそうととんでもないこと考えたの。結論言うと正先生みたいに似合わなかったんです。でイスラエルに1ヶ月弱いたんですね。1ヶ月弱いると結構ねひげ生えるんですよ。で今日皆さんに渡したのに、半貝さんという方が電車30分かけてやってきてですよ、何のお話があるかと言ったら、先生にはひげは似合いませんって言われたんです。なんか手が震えてましたよ。いやこんなこと言って私に嫌われると思って、だけど一念発起して言ったんだと思います。まあ、当時私若いからなんでここ考えたかと思うと、ごめんくださいって教会に訪ねてくる人がいるんですよ。地域の牧師さんとちょっと人生談義したいみたいにね、わかりましたって言うと、だから紹介してくださいって言うと、はいここにおりますって。若すぎて牧師に見えないんです。私が30代で30歳で人生の教訓みたいなことは言えないですよ。年功序列の社会だし。だからひげ生やすと5歳ぐらい老けるんじゃないかと思ったんですね。ところが半貝さんは先生のイメージに合いませんって言われて、ひげ生やしていいか悪いか聖書に書いてないけど、まあどうでもいいことはこっちが折れるべきじゃないかなと思って勉強しました。また別の時にはなんか忘れたけど、ちょっと半貝さんを注意してしまった。そしたらみるみる目に涙が、その時聖書の教訓を若い牧師の手元に、年取ったご婦人を叱ってはならない、母親に対するように接するのだって、あこういうことかなって、まあたくさんの泣き笑いがありました。で次の写真お願いします。で半貝さんはこの方、阪神大震災の前年に亡くなりましたけど、この人責任持ちましたよ。あの牧師のいない教会ですが来てくださいって言った限りにおいては、ほとんど私が出る集会に30分かけて来て、30分電車で帰ってピタッと脇に寄り添う。私が顔面蒼白になっていると何かに電話してお祈りして、先生具合悪いみたいだって、頭が痛いって言うとね、頭が大変なみたいだって、かなり大げさにみんなに知らせてくださったり、そして時には私の母のように、時には私の妻のような感じもしなくもなかった、ピタッと寄り添って、そしてがんになったんですね。でアメリカの教会に行った時に、ホレチェク先生がまだお年召して引退してそこにいましたので、あの先生が私にイエス様を教えてくださった、白人の皆さん、私は体に今4つのがんがありますが死の恐怖がない、本当ですって、なので皆さんもイエス様の本当の力を知るためによろしかったらがんになってって言って、どっと笑いも起こり、宣教師は泣いてましたよ。ああこの一人の日本人のために、あの時代に大熊小高に行って電車でこの人に出会って、この一人の人がイエス様信じてがんだけれども、私はイエス様によって支えられているってもう十分だと、お釣りが来るっていう涙に見えました。そして帰ってきて倒れた、もう動けないですよ。そして2月20日午前3時5分、覚えてますよ、母の呼吸が止まりましたと言って、午前4時ごろ心臓に手を置いて、この人はここまで来なさいっていう人生を見事に全うして天の御国に旅立ちました。あっぱれでした。ハレルヤアメンと言ったんですね。でその5時間半前私は訪ねたんです。もう瞬きもしませんでしたが、もう耳は聞こえるって聞いたことあるので、私はあなたに呼ばれてこの教会に来て12年本当にあなたに支えていただいて、なので私の勲章はあなたですと、あなたのような教会の牧師だったことが私の誇りですと言ったんですね。そして彼女の目に涙が湖のようにさーっと、忘れないんですね。そして呼吸が止まりました。あの時誓ったんですね、いつの日か天の御国でこの写真のように、随分時間が経ったけど全うしてきましたと言える自分になることが 何かをやるとか大したことないです。何か建物を建てるとか大したことないです。些細なことです。それよりも彼女の脇に立ってこの教会の牧師であったことが私の勲章ですと、誇りですと。彼女は亡くなるとき息子に遺言し、私が死んだら1200坪の土地を教会に捧げようと。数年後でした。息子さんが、僕もクリスチャンだから心配するなと言って、そこに夜の森チャペル立ってますよ。彼女はアメリカに行って帰ってきたとき、小高チャペル、またサラチエスタがそこに立ちましてね、そしてこの土地を捧げるって300坪ですが、税金かかったんですあの時。そして何千万か自分で払ったんですよ。そして捧げたんですよ。だけど勝手にこんな土地捧げて迷惑じゃなかったかなって本当に悩んだんです。がんの病かけながらサラチエスタに立った時にイエス様がそこに立ってたって話を聞いて、まあ余計なこと聞く私は、後ろから見たか前から来たか、髪は長かったか短かったか、カールかかってたか直毛だったかなんて、あんなこと言わなきゃよかったと思うんですが、彼女はさめざめとそこで泣いたそうです。イエス様が一緒にいる、この土地を祝福しておられると。まあたった12年のお付き合いでしたが、まあ本当に見たことのない人でした。ああこの人に呼ばれてこの教会に来て、私はなんと幸せな牧師であったかなと。皆さん、とどまるのも前進するのも雲の柱、火の柱、神様のお導きです。じゃあ最後にですね、じゃあ次の箇所を出していただきましょうか。出エジプト記を終わって戻していただいて、はい、それでは、全部読みましたね。それでは、ご一緒に、今度は申命記に飛びまして、モーセが亡くなる直前なんですね。まあ、別に私は亡くなるわけじゃないし、120歳になってるわけじゃないけど、モーセの最後は何でしたかって、ネボ山というね、ピスガの頂っていうところにあって、現在のヨルダンです。現在のユダヤ人が住む国のヨルダン川、視界を挟んで、東側モアブって当時言いましたが、でモーセはそこの山に登って、はるかに約束の地の水が流れるイチジクやナツメヤシが豊かな土地を仰ぎ見て、どこまで見たかということです。じゃあご一緒に一節読みましょう。はい、モーセはモアブの草原からネボ山、すなわちエリコの向かいにあるピスガの頂に登った。主は彼に次の地方を見せに、ギルアデをダンまで。はい、皆さん、あのネボ山っていうところに登って、私は登ったんです前。そこから見えたですよ、エリコとか、まあ視界の向こうになるんですけど、エリコはだいたい20キロくらいですから、高い山に登れば20キロ先見えますのでね。しかしここでは何を見たかというと、北から南まで見たっていう意味なんですね。ネボ山に登ってギルアデをダンまで、これ北の端なんですね。そんなに大きな国じゃないけど、じゃあ2節も読みましょうか。南まで見たんです。はい、ナフタリの全土、エフライムとマナセの地、ユダの全土を西の海まで。西の海ってね、皆さん、地中海までずっと見たんです。視界だけじゃなくてですね。そしてエフライム、マナセって、まあ胴体、心臓部。南の方はユダとかね、ネゲブっていうところがあるんですが、北のダン、ナフタリから南のユダ、そしてネゲブまで、中心のエリコから、あるいはナフタリとか、あエフライムとか、じゃあ3節も読みましょうか。はい、ネゲブと低地、すなわちナツメヤシのエリコの平地をツアルまで。しかし私は想像するんですね。この土地にやがて自分は入っていけないけど、見るだけだけど、見たけど、その後どんな歴史が、まさかダビデ王が生まれる、王の子孫の子孫に血筋引いて全人類の王キリストが生まれる、でキリストに感動した宣教師が世界中に行って、2000年後に新約聖書で日本という島国にあって、あの人もこの人もここに招かれてくるなんて、はるかなる世界を見ただろうかどうかなって。4節も読みましょうか。4節、はい、そして主は彼に言われた。私がアブラハム、イサク、ヤコブにあなたの子孫に与えると誓った地はこれである。私はこれをあなたの目に見せたが、 あなたがそこへ渡っていくことはできない。ここまででした。私たちの人生は、人生長く生きても120年ぐらいですか。あなたはこの時代に、この生い立ちで、ここに生まれて、その性格で神様のコーリングによって、こうなってこうなってこうなって、雲の柱、火の柱で守られて、導かれて、止まって、とどまって、そして最終的にあなたの寝坊山はどこですかって。まあ、家内の証聞くと、やっぱり私も不思議なんですが、確かに結婚して何回も何回もキャンプ生活みたいな、バスに乗って全員が集め込まれて、どこまでもどこまでも行く夢でパッと目覚めるって、何だったのかなって、神の家族教会員を夢で見たのかなと思ったけど、まさか震災でどっかで見たって、夢で見たって、夢が現実になるって。それから金井は今日言わなかったですけど、次住むなら近くなら泉かなって言ってたんですよ。あんまり泉ってあんまり来たことないですよ。だけど泉かな、泉かなって、本当に来ちゃった泉。そしてそうなると金井が次何を持ってるかが気になるんですけども、しかし泉もいいところでした。モーセはネボ山からここなんだと未来を少し見たんですね。果たして初代の宣教師ホリチェク先生は大野に教会が建つのを見た、熊町に振り返って建つのを見た、そこまで。けどいずれこの教会は露天してかどうかわからないけど、いわきにまで行くっていう、その途中で小高にも教会が建った、夜の森にも教会が建った、千年に一度の巨大地震のジェットコースターの中で、奈落の底に落ちたかのようにしてブーメランが落ち着いた地が指さしていた、ああいわきだったんだってまで見たかとすれば、私たちはその後の物語をどのように見るでしょうかね。ボーデン、クリスティーン・ボーデンさんという人の「私は誰になるのでしょう」みたいな、正確な題名忘れましたが、随分売れたオーストラリアの首相の直属の行政官が書いた本。確か46歳で母子家庭だったんですけど、すっごいエリートだったと思いますよ。首相の隣にいたんですから。突然の、まあ前にも東大教授が、若年性アルツハイマーになったっていう本の紹介しましたが、クリスチャン5歳でしたが、このクリスティン・ボーデンさんも熱心なクリスチャンで、46歳で3人の娘を連れて、もう郵便受けと言葉が出てこない。水差しっていう難しい言葉が出てこない。もう電話番号も出てこないって。もう天から地に落ちるような。しかし、数年前にクリスチャンになってた。確かカレンさんという親友の導きで、あと103歳の自分のおばあさんが、もうどっしりとした信仰で、何があっても揺るがないで、本当に静かに安定している、そういうことに支えられて、その本の中ではまるで自分は突然ジェットコースターにぐるぐるぐる回って、天から地にスターンと落ちるような人生に入ったけれども、信仰がなかったらどうなってたかわからないと。信仰のおまけって書いてましたが、信仰の結果与えられた教会の兄弟姉妹がいなかったら自分の人生はどうなってたかわからない。現世的になって、彼女はヨガもやって仏教も勉強し、だけど結局無宗教で来た人らしいですけども、もしかしたら心配性で打ち倒れ、また将来に希望が見出せずにそこで下手ってしまった自分だったって。だけど信仰一つ握りしめて神様のジェットコースターにへばりついてですよ、それでも前進できる。彼女こう書いてました。私はこんな病気になったから、幸せとは縁遠かったなどとどうして不平を言うことができるだろうって。認知症だけど、行政官の職も失ったけど、もう水差しって言葉も出てこないけど、これから先は心配と絶望で普通なら打ちひしがれるけど、ジェットコースターぐるぐる回ってぐらーっと下に下っていくような中で信仰をひゃーっと握りしめて、私は本当に幸せだって。いやー、信仰の力って、苦しみは深くなれば深くなるほど半外さんじゃないけど、すっごい力を発揮するんだなって。アンドリューと昨日だか玄関で話して、おじいさんが亡くなったってどんなにか辛いだろうなって思いましたが、ああお医者さんだったんだおじいさんはって。そしてだから検体なさったそうですけど、最後は年齢もあって苦しかったそうですけども、ご家族も看病辛かったと思いますけども、だけど 早く天国に行きたいというのは、天国に行くと小さい時、子供だった時亡くなった長男か息子さんが天国にいるそうで、会える楽しみがある。そしてご家族も、あのおじいさんが亡くなられたのは辛いと思いますが、しかし天国で会えるって、皆さん最終的には行政官だとか東大教授だとか、見えるものは全部瓦解しますよ。教会も全部奪われて、しかし見えない希望が、最後は天の御国の希望が与えられている。必ず雲の柱、火の柱がそこまで連れて行ってくれるって、なんという恵みでしょうか。この間お話ししましたが、若いという東大の教授の方の本、結構売れてるようですけども、まあ、いろんな人に天国から地獄でしたねって、東大教授の名誉を失った、職を失った、知識も失った、しかし本人は何て言ったかというと、まあ、信仰の力だと思います、私はねイエス様を見たんだよって。そして最後は信仰と人生の本質を、見えるものを全部剥ぎ落としてしっかり握りしめて、家族にありがとう、ありがとうって心から言って、スーッと天に召されるって、これ敗北ではなくて勝利の人生ですよ。そうすると最後に、私はどうかなって、牧師のいない教会にハンガーさんに呼ばれてきて、なんだか訳も分からず次々街道を立てるようにたまたま導かれて、ここはここで田舎の教会も悪くないかなと思ったら、28年目にストーンとジェットコースターのようにぐるぐる巻きに飲み込まれて、ストーンと急転直下で全部さら地になってしまって、振り返れば何だった、何のために苦労したんだと思ったけれども、今11年経ってシンガポールの来た人が言ったように、呼ぶの2倍の祝福ですよ。この間言いましたが、ここで得た駐車場での土地はかつて持っていた土地とほぼ同じなんです。建物の大きさもほぼ同じなんです。しかも今かつての教会の鍵を一つ一つ開けてますから、2倍の祝福だ。もっと言いましょうか、ここに転がり込んだ最初の30人がだんだん40人50人になって、ここで出会った人と一緒に川が合流するように、もっと言いましょうか、大熊がつながって納骨堂が開いて、天の御国にいる人と地上にいる私たちがそこでつながって、いや本当に震災で全てゼロになったと思ったら、その後こんな未来が待っているとは、こんな遥かなる世界を見るとは夢思わなかった。しかし現実は厳しいですよ。5年目に解除される地域じゃないんです、大野は。もう11年も経って、5年と11年じゃ全然違うんですよ。もう冷え切って、完全に冷え切ってるように、戻る人も少ないし、どんどん家も壊されるし、住んでる人は全然違う人、そこに突然あの船が姿を現すように教会一人が残ったみたいな感じなんですね。いやー、開けたのはいいけど、これからどうなるのかなってざわざわしなくもないんです。まさかイザヤ書に書いてあるように、教会の前にイノシシ捕獲の檻がありますからね、イノシシが教会に来たらどうしようって私が一等最初に逃げるかと思ったけど、イザヤ書にあるように、血の見事コブラがライオンも一緒に平和に住んでるっていう、あれイノシシだのダチョウとか一緒に礼拝しようかって、イノシシの分かるように聖書を話したりって、そんなことはあるまいになと思って、どんな未来になるか分からないけども、しかし行ってみたら分かるんです。神様の遥かなる世界の最初の一歩しか見れないかも分からないけど、まあ私の最後の頼みとしては、2ヶ月お休みをいただきます。気をつけます、転んで入院して終わらないように気をつけて、ゆっくり歩いて必ず戻ってきたいと思いますが、2ヶ月経ったら、あれどっかで会ったような気がするって、どなたでしたかってマスクしててもおっしゃらないようにお願いして、あの温かく忘れないで迎えていただければ幸いだと思います。まあとにかく今日は、あの本当にここまで40年皆さんお世話になりました。そして神様に感謝したいと思います。引用箇所最後もう一つ残ってましたね、そこ読んで終わりたいと思います。愛歌3章22節が私の今の気持ちです、はい、私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきます、 本当に今日はありがたいような、申し訳ないような、穴があったら入りたいような気持ちもありますが、感謝しています。神様と皆さんに感謝しています。そして今日の聖書の箇所、モーセの最後はネボ山。皆さんの人生でこれからなすべき、登るべきネボ山はどこでしょうか。神様が一人一人を呼んでいます。大丈夫です、雲の柱、火の柱が守ります。優しく、そして力強く、そして苦しくても今はここで過ごしなさいと。ビニ入り、サイニ入りです。そして最終的には山のてっぺんだから見えるはるかなる世界、それは天の御国でもありますが、地上でもそうです。夢を描いて、希望を持って、危機として、感謝の心で、家庭でも職場でも学校でも地域でも歩んでいきたいと思います。それでは黙祷のうちに、まずウクライナに平和が、コロナが収まるように、また綾子姉妹や体調悪い方のことを覚えて祈りましょう。黙祷のうちに祈りましょう。続けて私たち夫婦のこれからのささやかな歩み、気力体力を見ながらですが、また大熊、来年は富岡の教会の扉が開きます。向こうの地域のために、また地震で被災した大作さんたち、相馬の方々のために祈りましょう。最後にご家族を亡くされたアンドリューや橋口さんのために、そして私たち一人一人の一週間の祝福のために、エリムやこの教会の未来のために、正志先生、義人先生たち働き人のために祈りましょう。恵み豊かな天の父よ、あなたは石ころからでもアブラハムの子孫を起こされる、無から有を創造されるお方です。地の塵に等しいものを声をかけて引き上げ、雲の柱、火の柱、盾となって、また力強く導いて用いてくださってありがとうございます。そして次のネボ山はここだと、必ず次の一歩を示してくださるので、天の御国まであなたを慕いながら進めるので感謝します。今日来られた一人一人を祝福し、お強めください。私の後に続いて同じ言葉で祈りましょう。天の父なる神様、感謝します。神様は私を愛し、この教会を選び、神様の物語を繰り広げてくださいました。これからも天を仰ぎ、あなたと共に歩みます。イエス様のお名前で感謝を持ってお祈りします。アーメン。